FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。年内最後のご出演となります。
はい。
この2024年振り返って、為替相場マーケット全体含め、山本さんはどのような印象をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱりアメリカ経済が意外に強かったと、いうことで、ドル高ですよね。であとは、トランプが勝利したのは割と想定外だったんですけれども、想定通りだったんですけれども、それに対して意外にドルが上昇したなっていう印象です。
はい。
あとはその日銀がですね、なんていうか、そののらりくらりというかですね、高半になったと思ったら歯と歯化したりとかですね、非常に分かりにくかったと。で、結果としてやっぱり想定外にですね、ドル高円安が進んだなというふうに思いました。
はい。
はい。で、そうですね、私も7月のドル円の急落時にですね、本当になんかめまいを起こしそうな相場で、実際にめまい症になっちゃったりしちゃったんですけれども、はい。で、髪型も変わったりとかあったんですけれども、はい、結局なんか元の水準になんか戻ってきたりしていてですね、はい。ちょっと来年これが続くのかっていうところなんですけれども、はい、トランプにですね、翻弄されそうな、年だと、いうことだと思いますけれども、
はい。
本当にちょっと今市場が信じているようにですね、アメリカ経済がさらに強くなるのか、インフレを起こしても、アメリカ国民が大丈夫なのかとかですね、非常に懐疑的でですね、
はい。
どれ安くなるんじゃないかなとは思ってるんですけれども、
はい。
市場ではやっぱりこのトランプ信者がやっぱり多いのかなっていう感じですかね。
はい。今年も山本さんは海外にご出張多く行かれてましたけれども、そのトランプ信者が多い、実際にアメリカでも、トランプ氏に対する信頼というのはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり、本当にそのトランプの考え方を信じているとかですね、そういう人たちっていうのは、やっぱり国民の半分ちょっとっていうことなんだと思うんですけれども、一方でやっぱり市場ではやっぱりその、経済政策運営において、トランプの方がいいんじゃないか、というやっぱり見方っていうのはやっぱり根強いんじゃないかと思いますね。それがここまでの、特にこの10月以降のですね、ドル高につながってるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
一方でその2025年に向けてのリスク要因としてはどのようなことが挙げられますでしょうか。
そうですね、やっぱり私はトランプのですね、政策のうち、やっぱりこのアメリカ経済の悪化につながりそうなものっていうのがですね、ちょっと注目じゃないかと、そこが十分に織り込まれてないんじゃないかと思っていまして、例えば関税大幅引き上げの場合ですね、単にインフレが上がるというよりは、むしろ世界景気が悪くなって、アメリカの輸出も鈍化して返り血を浴びちゃうとかですね、
はい。
あとはその、エネルギー価格半減策とかも上げていますから、それによって原油価格がもし本当に下がっていくのであればですね、これインフレ低下でドル安ということになりますので、
はい。
そういったところをですね、この就任初日か、あるいはちょっとそのちょっと前ぐらいからですね、ちょっと警戒しておく必要っていうのがあってですね、そういうところをちょっとリスク要因として、見ておいていきたい、おきたいなっていうふうに思いますね。
そして実際のアメリカ経済、アメリカ景気の行方も気になるところですもんね。
そうですね、やっぱり減税とかですね、いろんなもので景気が良くなるんじゃないかという話ですけれども、減税とかの効果が実際に出てくるのは、やっぱりかなりその25年後半か26年とかになりそうですので、そうするとこの25年中は期待してたほどに景気が加速しないとかっていうリスクもあると思うんですよね。ちょっとその辺を、注意していきたいというふうに思ってます。
どうなんでしょう、潜在成長率に関してはいかがなんでしょうか。
やっぱり今のところ、2% ぐらいっていうことだと思っていまして、それを上回る成長が続いているということなんですが、それをですね、例えば規制緩和とか、いうのは、潜在成長率を押し上げる要因とは思いますけれども、一方で移民を、大量に強制送還しちゃうとかっていうことになるとですね、これ人口減ると潜在成長率低下要因になりますんでね、そういったところもまだ織り込まれてない感じはしますよね。
そうですね。そして、今年の振り返りで一方日本ですけれども、日銀がマイナス金利政策を解除ということも印象に残る出来事でしたね。
そうですね、意外と早く、マイナス金利解除と追加利上げをしたと、 まあ、いうところだったんですけれども、はい、やっぱりこの間やっぱりその政権交代まで言ってないんですけども、かなり選挙でですね、政治情勢がかなり変わったとかっていうこともあってかですね、はい、少しやっぱりその日銀もまたトーンが変わってきたという感じがありまして、はい、割と中立金利 1% ぐらいまで淡々と利上げするのかと思ったんですけれども、はい、まあ、12月の会見では、まあ、中立金利に近づいていくにつれてより慎重になっていくみたいな姿勢も示されたので、はい、ちょっと想定ほどには日銀が利上げをしないだとすると円安が続いてしまうとかですね、そういうリスクが今すごく意識されてるっていうことじゃないかと思いますね。
確かにその上田日銀総裁の発言見てますと、高派から鳩派へと大きく触れるなど、安定性を欠いたことっていうのも印象的でしたね。
そうですね。なんかすごくうまくコントロールしているのか、あるいはその単に情勢に翻弄、日銀自身が翻弄されてるだけなのか、ちょっとですね、まあ、いかんとも判断しがたいところがありますね。
そうですね。でもお話を伺ってる限りでは、その日本経済の目先の大きなポイントとしては春闘に向けた動きも挙げていらっしゃいます。やっぱその賃上げの部分ですとか日本の経済の部分も気にされてますよね。
はい、基本的にやっぱりこの、賃金が上がって、はい、インフレよりも高い賃金上昇が続くと、はい、それによって景気加速が続いていくっていうですね、はい、そういうのがメインシナリオになっていると思いますので、やっぱり春闘賃上げへの注目度が高い状態っていうのはやっぱり続いていると思うんですよね、
はい、
まあ、その確証、来年高い賃上げ率が実現するという確証がですね、
はい、
どのタイミングで得られるのか、もう12月にももう得られるかなっていう感触はしてたんですけれども、
はい、
ひょっとしたら1月にも十分な情報が集まらないかもしれない、今ちょっとそんな状況じゃないかと思いますね。
もう少し情報を待ちたいというコメントがありましたよね。
まさにその通りですね、はい、その発言がまあかなりその日銀の今の姿勢を示していると思いますね、
はい、そうしますと、まあ、来年の日銀の政策に関しましては、まあ、その追加利上げの時期がもしかしたら3月以降にずれ込む可能性を否定できないというところに来てますでしょうか。
そうですね、私は1月にやるとは思ってるんですけれども、
はい、
今市場の織り込みは4割ぐらいですかね、はい、低下してきていますので、やっぱり1月ではなくて3月っていう見方が今かなり増えている、うん、ただこれもですね、
はい、
春闘で、まあ、特に中小の伸びが意外と強かったりして、もう割と早めに利上げをするとかっていう方向に変わってくる可能性も全然ありますので、
はい、
その辺はちょっと油断しない方がいいかなっていうふうには思いますね、はい、
来年に向けて相場を見る上でのポイントの一つでありますね、
はい、
さて為替ドル円ですが1ドル157円80銭台に入ってまいりましたけれども、先ほど8時30分に12月の特部の CPI が出ております。コア CPI が 2.4% に上昇となっております。上昇率は11月の 2.2%から広がってきているというところで、為替も157円80銭台に入ってきております、
はい。ちょっと市場予想を若干下回ったんですよね、
はい、
これコア CPI コア CPI 両方とも、まあ、そういう意味では、まあ、想定外に強いインフレで、
はい、
利上げを早めなきゃっていう数字ではなかったっていうことにはなりますね、
はい
はい。
そしてクリスマス休暇シーズンが今週はありましたけれども、そのような中では材料が比較的少ない中ではありましたけれども、海外の動き、そして国内の足元の動きについてはいかがでしょうか。
はい。やっぱりこの日米の12月の決定会合でのですね、
はい、
やっぱりそのフェッドの比較的高派、日銀のハタハタっていうところで、やっぱりこの休暇シーズンでその情報は少なかった中でですね、
はい、
逆にそのトレンドフォローの動きが強まって、
はい、
一時158円台までドル高円安が進んだっていう状況じゃないかと思いますね。
はい。
はい。で、アメリカの金利も結構上昇してきていまして、4.6% 台になってるんですけれども、
これはいかがでしょうか。
はい。このアメリカの金利上昇はですね、結構その金利の市場参加者から見てもですね、今ちょっと季節的にやっぱりその買い手が出てきにくい状態で、売り手一辺倒になっていて、債券売り金利上昇という動きが出やすいと。で、そういう意味では結構年初からはですね、
はい、
買い手が、まあ、新たに入ってきてですね、ちょっと行き過ぎた金利上昇に対して、が反転していくんじゃないかっていう期待感も結構あるようです。 はい、ですので私もちょっとこの政策金利 4.5% に対して10年金利 4.6% っていうのは、まあちょっと上がりすぎだというふうにも思いますので、その反転にするとあのドル円に対してもですね下支え力となってくる可能性がありますので、この辺のですねこの年初のまた市場が正常化していくというか、休暇シーズンが終わっていく過程でまた大きくちょっと方向が変わっていく可能性というのもありますので、そこにちょっと注目していきたいと思いますね。
あの確かに番組の中で山本さんお話しいただいてますが、いつもトランプさんの政策には、まあ、ドル安となるものも結構多いですよね。
そうですね、本当にまあ両方あって、市場はこのドル高になりそうな分だけに注目して、あの上がってきたようなところがありますのでですね、でもうあの1月20日に向けてというか、就任以降っていうのはですね、やっぱりまあ実際にいろんな政策が出てくる、そうすると、まあ、両方の政策が出てくるということになりますので、そこもですねちょっと注意していただきたいと。あとやっぱり前回トランプ政権の時は、就任前はドル高になったけれども、就任後はずっとやっぱりドル安になったとか、そういう経験則もありますので、ちょっとあの思い起こしていただきたいなと思いますね。
結構経験則も、意識されるということなんでしょうか。
そうですね、そうだと思います。
はい、それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル端子 FX から今お聞きの皆さんに特別なキャンペーンのお知らせです。 FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンでは、条件を達成された方になんと3000円をキャッシュバックします。キャンペーンの条件は2つ。まずは期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押して、移動先のページで取引の動機にラジオ CM を選択して口座を開設。次に口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引を行うこと。この2つの条件をクリアすれば3000円がキャッシュバックされます。口座のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーからアクセスできます。さらにお得なセントラル端子 FX デビュープログラムの条件も達成すれば、さらに2000円、合計5000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。 引き続き山本さんにお話を伺ってまいります、はい、さて山本さん、今週は1ドル158円台をつける場面がありました、そして加藤財務大臣からも口差し介入があったんですが、効果は一時的に見えますね。
そうですね、やっぱり、まあ、足元の為替動向を憂慮するですね、ということで、あとその、一方的で急激な動きが見られると、で投機的な動きがあると、で、適切に対処するということで、まあ、割と、まあ、なんていうか、円安警戒トーンをですね、割と、まあ、散りばめてきたんですけれども、今すぐに資産介入がありそうという感じでもないトーンなんですよね。なので本当にその、政府がその本気で介入やろうとしているのかっていうことに関して、あまりなんていうか警戒感が市場では強まってないっていうところじゃないかと思いますね。
そして環境としましては、私たち生活者もですね、為替の円安ですとか物価高が少し慣れてきてしまっているっていうところもありますね。
そうですね、結構今円安で物価高になって苦しんでいる、特にやっぱりガソリン価格なんかが上がっているっていうのがあるんですけれども、なんかそれに対して、なんて言うんでしょうね、メディアとかもそうですし、その反対する声っていうのがですね、なんかそのあんまりその高まってないなっていうですね、そういうところがあって、本来その通貨安っていうのは良くないことなんですよね、特に日本はその資源とかいろんなものを輸入してますから、それが高くなってしまうっていうことはですね、かなりやっぱり生活が苦しくなるっていうのはやっぱり実感したこの3年間じゃないかと思うんですけれども、意外とそれに慣れてしまったのかですね、ちょっと声が強くなってないので、財務省もあまり警戒等を強めてないと見ることもできます。
そういうことは財務省から日銀へのその利上げの圧力というのは今弱いということなんですね。
そうですね、少なくともこの12月会合に関しては強くなかったというふうに見るべきなんでしょうね。
はい、 さて今週の、アメリカの経済指標ですが、まあ、ホリデーシーズンもありましたけれども、昨日はアメリカ経済指標まちまちの結果となりましたね。
そうですね、はい、新規失業保険申請件数はちょっと市場総比少ないということで堅調だということだったんですが、継続的に失業保険を受けている人の数がですね、はい、やっぱりちょっとここのとこ増えてきてるんですよね、はい、そういった意味で労働市場の、まあ、軟化というかですね、うん、のサインがちょっと出始めているというところもあると思います。
はい、そのあたりが意識されたということですね、
はい、
さて来週年始に向けてなんですけれども、年始の注意点も含めまして、どのあたりに、スケジュール的にも注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、基本的には海外市場休場もありますし、日本も休場で同意するかというふうに見ることもできるんですが、今週のようにやっぱりその材料がないとトレンドが続くっていう、そういうリスクもあります。で特に日本は休場だけれども海外は空いているっていう状況になりますので、介入警戒感後退で、ドル高円安がさらに進んでしまうというリスクの方がちょっと高いかなっていうふうに思います。
円売り安心感が広がるリスクということなんですね。
広がっちゃうリスクがあるということですね。はい、
なるほど。そして今日ニュースでもありましたけれども、新ニーサのマネーが12兆円に膨らむということで堅調に、流入してきてますね、資金が。
そうですね、基本的には海外中心にということだったんですが、はい、直近特になんか10月ぐらいからはですね、はい、ちょっと海外投資の購入が縮小しているような感じもあるんですね、はい、でこれが本当にもう実際縮小しちゃったのか、あるいはその来年の年初になるとまたその枠を最初に使い切るみたいな方も出てくると思いますので、はい、それでまた円安圧力が強まるのか、ちょっとこの1月っていうのはかなりまた注目度が高まるかなっていうふうに思いますね。
はい、まあ、1月も海外でも6日の週からが本格始動というところでしょうかね、経済指標も。
そうなんですけれども、ちょっと来週は、まあ、2日3日新規失業保険申請数とか ISM とかですね、はい、そういったものちょっと出てきますし、はい、海外は割とさ1日元旦以外は空いてるっていうところもありますので、ちょっと注意していただきたいと思いますね。
はい、さてこの先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい、ちょっと表面155円から160円というふうに見ています。
160円に入ってくると介入警戒感やはり意識されるということでしょうか。
そうですね、まあ、今でもちょっとやっぱり足元ちょっと下がってきているのも介入警戒感だと思います。
はい、
三者会合とか開催されるのかっていうところもちょっと足元は注目だと思います。
はい、それでは最後に注目の通貨ペア終わりでしたらお願いします。
はい、まあ、クロス円はドル円とかなり連動してますが、やっぱりメキシコペソ円ですね、
はい、
メキシコペソ対ドルでもちょっと下落が一服してきていまして、はい、でちょっとテクニカル的にも足元ちょっと上抜けしていなかったですね、水準を上抜けしてきて、いますので、目先はちょっと強いかなっていうふうに思います。まあ、トランプリスク意識しつつもですね、ちょっと下落のその跳ね戻しが8.2 円とかにありますので、ちょっと目先そういったところを試す可能性もあるかなっていうふうに思っています。
はい、よくわかりました。山本さん、今年も1年間どうもありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。 FX フライデー、改めて年内の放送は今日が最後となります。来年は1月10日金曜日から放送スタートとなります。番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。どんなご質問でも構いませんので、番組ホームページにお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんとお送りしてまいりました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。